에터! 예!
네!
예, 久しぶりにこの時間がやってまいりました。
はい。
今回第91回目を迎えます。熊谷市のホットラン、インターネットラジオ、熱いわけ
熊谷
なれということで、DJ 太郎です。皆さん、ご無沙汰しております。もうね、早速ね、まずちょっと、こいつです。チャーシュー長嶋さんです。
こんに
ちは、
こんにちは、
こんにちは。ということでね、はい、だいぶこれ、久しぶりじゃないですか。
はい。
どうですか。
そうですね。
何があったんですか、これ。
何別に、何もなかったのに。です
けどね、まあ何もないですよね。
個々の活動が活発だったっていうのもありますが。
まあ特にあれですよね。はい、僕ら的な感覚で言うと、はい、まあ本当に一週二週ぐらいの感覚で、はい、まあこれ地球の時間軸で考えちゃうとね、結構な間空いちゃったんですよね。まあだいぶちょっと広く活動してるもんで、
そうですね、
宇宙的に考えたらね、
はい、
そんなまだ本当最近ですよ。
そうですね。
ね、まあその中でね、はい、またちょっと久しぶりに、まあ、このね、電波を使って、ラジオ、まあ、番組をね、お届けしようと思いますが、
はい。
まあ、久しぶりのね、番組です。今ね、まあ、最近熊谷、40.9 度っていうね、その気温の部分でもね、抜かされてしまって、今日本で第2位ですか、
はい、そうですね。
今まあ、熊谷がね、誇れる記録というか、でもまだまだありますよね。
まあ
ね、ちょっとざっくりちょっとおさらいしてみましょうか。
そうですね。
何がありましたっけ？
とりあえずは、
はい、とりあえずの世界一というか、日本一というか。
世界一は、
はい。
とりあえず世界一としては、まだひょうが、そうですね、降ってくるそうですね。
はい。
氷のひょうが、世界一大きいのが、落ちてきましたよ。30センチぐらいの落ちてきましたよと。
30センチ。
はい。
バカでかいですね、これね。
まだ、そうですね。
これは一応あれなんですよね。はい、まあ、まあ残ってるその記録的には、
そうですね。
熊谷市で、
はい、
その、確認されたひょうっていうのが、世界最大とされてると。
世界最大です、ね。ただ、はい、写真とか、その、
はい、
現実に示すものがないんで、その日記として、史実の記録としてはしっかり30センチあるけど、ギネス記録には認定できないみたいな。
っていう感じですよね。
はい。
まあそういうところでね、まあ気温の部分で 40.9 度、まあ抜かれてしまいましたけど、まあでもこれ熊谷、なんですかね、その、熊谷的に見ると、はい、この気温が抜かされて、
はい、
一気にそのね、熊谷、まあその行政だとか、その周りの動きっていうのが、すごく、なんていうんですかね、はい、熱が冷めたというか、
はい、
前よりのね、その、おいおいみたいなね、
はい、
そういうのちょっとなくなったって感じしないですか？どうですか？
そうですね。とりあえずは、そういう感じになって、でも危機感が出てきたんで、
はい、
みんな別のことで、
はい、
今増えてますよね、いろいろ。
あ、そうなんですか。例えば何がありますか？
例えば、はい、あれですね、熊谷では、ランチ、
はい、
500円ランチを食べれる雑誌っていうの
が、ありましたね。
が、
はい、
今、出てますね。地方でみんなやってたんですけど、熊谷が一番当たったと、
はい、
当たって、うん、今他にも夏には暑いクールシェアのためのクールシェアをの参加店が安くなりますよとか、サービスしてくれますよ、その本をって持ってきて、でランチパスポートのクールシェアバージョンとか、あとスイーツもある。この最近出たんですよね。
スイーツですか？
スイーツを500円で食べる。
500円で、
はい。
これは500円で雑誌を買うと、
そうですね。
はい。
500円で、
どういう内容なんですかね。
500円で雑誌を買うと、
はい。
その雑誌を持っていくと、スタンプをしてくれて、特定のランチなり、スイーツなり、クールシェアのサービスなりが、500円で受けられたり、サービスしてもらったり、クールシェアのサービスをしてもらったり。
の大きなそのメリットだらけなものサービスなんですよね。
はい。
それがまあ熊谷で今ヒットしてると。
そうですね。
なんかね、もう夕方のね、その、情報番組、まあニュースで、ちょっとちらっと見たんですけど、はい、これ都内でもね、ありますよね、こういうことね。
はい。
まあそれの元々の走りっていうのが実はこれ、地方だったっていうわけでは、
そうですね。
まあでもそう。
地方で、
はい。
そうですね。東京っていうよりは地方だったんですけど、どこで始まったか知らないんですけど、
はい、
一番盛んで、あの、全国的に有名にしたのが熊谷です
という
、まあ、そういう話だったんです
ね。これはじゃあ熊谷の書店に行けば購入できるわけですか？
そうですね。あの、ナンチパスポートはもうないらしいですね。
あ、もうない。
売り切れで。
あ、東京で。
大好評で。
あ、そうなんですか。
はい。
じゃあ今そういう動きもあるわけですね。
はい。
じゃあその暑さに、まあ暑さもね、がなくなっても、はい、まあ熊谷頑張ってると。
そうです。
そうですか。
はい。
どうですか？それ以外に最近ね、あの、ちょっとまあ熊谷のそのおさらいの部分で、
はい、
まあ熊谷が誇れる世界、
はい、
まあ世界の熊谷。
世界の熊谷。
もう最近でもね、まあお隣の富岡市、
はい、
まあ隣の隣の結構隣になっちゃうんですけどね、
はい、
まあ群馬県の富岡市の、まあ富岡製糸場、これがね、一時期まあ触れたこともあるんですけど、実はね、
はい、
富岡製糸場が、まあ所有する会社っていうのが、はい、これは どちらでしたっけ？
これはですね。
はい。
あれ？違う。
何でしたっけ？ね、もう何もね。これ、片倉工業じゃないですか。
片倉工業。
はい、
はい、片倉
最終的に、うん、あの、工場を所有した会社っていうのが、その片倉工業で、はい、
そうですね。
で、それの片倉工業っていうのは、実はその熊谷にも工場があったんですよね。
はい。で、片倉工業が一番最後に、稼働させてた工場っていうのは、熊谷の、
熊谷工場。そうなんですね。
はい。で、片倉工業最後に、自民と生産したのは熊谷です。話だったんだけど、あんまり知られてない。
っていうね。まあ、あの、今、ちょうど場所的にはですね、熊谷のサティですか。
はい。
まあ、あちらの場所にね、そのでかい工場がありまして、
そうですね、
まあ、記念館という形でね、今もまあ残ってるんでね、
はい、
まあ、当時のその面影だとか、そういうものを感じることもちょっとできるんでね、
はい、
なかなかね、知らない、隠れ穴場スポットなんで、
そうですね。
ぜひちょっと行ってみると面白いですよね。
はい。しっかり記念館も残ってますのでね。
ね。
はい。
あの、遠くの本当に、まあ、富岡製糸場行かなくても、
はい、
まあ、近場でね、一番リアルな、まあ、当時のその、まあ、熊谷は本当もともと、養蚕業ですか。
はい。
盛んだったんですよね。
盛んで、他にもいっぱいあって。
たくさんありましたね、工場はね。
はい、うん。今、絹糸の試験場みたいなのを、まだ残ってるんですね、熊谷ね。
まだあるんですよね。
はい、ちょっと、あの、街中の、結構遠くな方なんですけど。うん、
だって僕らがね、まだまだその、ガキンチョの頃ですか。
はい。
その時は、本当に、まあ街を歩けば、まあキーカちゃん、キーカちゃんみたいなね。
そうですね。
まあ音がしてね。
はい。
本当に、なんだろう。まあ独特の匂いあるじゃないですか。
はい。
あのね、海藻の匂い。
そうですね。
うん。ほんとところかしこにね、ほんと解雇。マユマンみたいなね。
マユマン。
ね、だって石切り、よくね、
はい、
あの、皆さん小さい頃にね、どうですかね、登下校の際に何かゲームとかやったことないですかね。
はい、
僕らはね、この熊谷の文化っていうのはね、登下校の最中にその石切りっていう文化があったわけですよ。やってないですか？
石切りありましたね。
どうですか、チャットさん、
はい。ありましたよ。
でもね、あなたは結構その学校から近いじゃないですか。
はい。
あの短距離の中でも、蹴飛ばしてたんですか？
そうですね。短距離なんで、まあ、ハンデがいっぱいあるんで、あれですよね。近くて、石もね、続くからね。
まあ、そう
ですね。そうです
ね。石蹴りってね、だって今の最近の、なんだろう、小学生とかって、知らないよね、
はい、
絶対ね。どうですか？
そうですね。石蹴り、やんないですよね。
蹴ってないですよね。
はい、家まで持っていくだけの、うん。僕はイメージなんですけど、
はい、
石蹴りって。そういうことですよね。
いや、そうですね。
石を蹴って、で、ずっと繋いでって、で、家までですね。
だってね、
はい、
今のその登下校を見ると、
はい、
もうその、昔はすごく貴重だったんですけど、
はい、
まあ、近所のね、名物旗振りおじさんみたいな人が、
はい、
本当に、まあ、ボランティアとして、道に立って、まあ、おはようございますみたいなね、
はい、
結構交通整理ってものをやってくれたりしたじゃないですか。
そうですね。
もうでも今ではね、
はい、
これ当たり前のように、
そうですね、
多分本当に、まあ、当番制みたいな形で、
はい、
もうきっちりね、そのハンガーあるじゃないですか、登下校のハンガー。
そうですね。
もう列を乱さず、もう相手のランドセルだけ見て、ランドセルを見て、で、まあこのベルトにね、こう手を入れて、もうひたすら、ただその、本当登下校の移動手段のためだけの、あの、隊列を組んで、石を蹴ることもなく、氷鬼をすることもなく。
そういえばそうですよね。
今でもそうじゃないですか。
そうですね。なんか、あの、確かに楽しそうに帰ってはいるけれども、あんまり意識してるようなイメージじゃないですよね。
いや、何もないですよ。あの、そもそも、あの、散らばってないですね。すねちゃんと列を、隊列をなして、本当に、ね、えち、ねえとか聞こえそうですよね。そのくらい、ちゃんとね、あの、行儀よくちょっと歩いてて、だ当時考えると、ね、石蹴りしながら、ね、勢いよく蹴飛ばしたらね、それが本当近所のね、あの、雷王子さんのね、家のね、ガラスに当たって割れちゃったとかね、あとはね、結構、まあ石蹴り、これは好きものなんですけどね、まあちょっと軽い石蹴りあるあるみたいな感じになっちゃうんですけど、まあ僕らの班にもいたわけですよ。毎回その、石蹴りを、あれはどうやって決めてたんでしたっけ、はい、
鬼
がいて石に当たったら鬼になるんですよね、確か。
ああ、そんな。
いや、そうですよ。石蹴りっていうのは石を蹴っ飛ばして当たったら鬼になるんですよ。確かそういう感覚で、で毎回ね、その、いつも鬼になってしまうね、トシ君っていたんですよ、ね。これあの、まあ、僕らの友達のトシ君じゃない。柏村トシ君っていう人なんですけど、危ないデカあるじゃないですか。
はい、
タカみたいな。危ないデカにいつも憧れて、なんかああいう、柴田恭兵の走り方ってありましたよね。なんかこう、こう、なんていうんですか、これ。
このトシって言いながら走るみたいな。
ね、加藤志村が言ってるね、こう、ヒゲダンスみたいな走り方の。
そんな感じでしたね。
でね、その、トシ君はね、いつもその、柴田恭兵に憧れてね、そのヒゲダンスみたいにこう走っててね、で、まあ豪快にこう振り抜くわけですよ。でね、やっぱその、いつも気持ちがね、この先走ってしまってね、毎回その石のね、隣にあるね、クソを蹴飛ばしてしまってね、もう石蹴りじゃなくてね、うんこ蹴りみたいな形でね。まあでも僕らの時っていうのはね、この、クソを踏むと足が速くなるという、なんか、ありますよね。
運がつく。
ってことで。はい、でね、案の定ね、その、トシ君も足早かったわけですけど、まあ、そういう光景をね、今一切見ることもなく、
はい、
ね、どうでしょうか。時代の移り変わりをこう感じて、はい
ね、
実際にだって旗を振るおじさん側になったわけですよ、僕らは。
はい、
知ってますか、最近旗は。
旗、知ってないですね、最近。
知ってないですか、
はい、
ね、なんか一時期でも、熊谷風でも、
はい、
セーラーの格好してね、あなたなんか旗振ってました
よ。旗振
ってましたよね。
そんなありましたよ。なんでだろう、何やってんだ、あれ。
ねえ。
はい。ですね。石って言うと、あれですよね。なんか、水切りみたいな。
あ、つなげてきましたね、これね、
はい。
そうなんですよ。
そういえば。
こういう、これ、伏線があったりとかで、実はね、
多分そう、
ようやく決まった
な。パスかなと思ってるけど、あれでした
ね。そうなんですよね。実はその石つながりで、水切り、
はい。
熊谷ね、実はその、水切りの聖地であって、なぜその水切りの聖地なのか。まあ、水切りって、
はい、
単純にね、川でね、こう、石を投げて、
はい、
まあ、ぴょんぴょんぴょんみたいなね、
そうですね、
水面をまあ、この石が跳ねる。まあそれはまあ水切りって言うんですけど、
はい、
なんかあったんですね、熊谷と
水切り。熊谷にはですね、はい、水切り協会っていうのが、確かありまして、
はい、
で、その、なぜ水切り協会が、
はい、
存在するかっていうと、
はい、
日本一の水切りの記録が熊谷にあると、
はい。
で、しかもその熊谷の記録、日本一の記録を作った人が熊谷出身の人で、はい、水切り協会の会長さん。
それは何さんですか。
その名前を、
はい、
今覚え一瞬前まで覚えてたんですけど、うん、忘れてしまった。
まあそうですよね。
どう忘れてるっていう。はい、とんでもないことなんか。はい。 近いね、あの、ちゃんとフォローしますんでね。
一番大事な部
分、ね。あれ出ないのみたいな。
一番大事な部分ですよね。
はい。
世界のホームランだね。
世界のホームラン
を打った人の名前がわかんないみたいな感じですね。
そうですね。
うん、まあ、そういう感じでね、あの、そうなんですよ。あの、まあ、熊谷の荒川、
はい、
実際に、その、まあ、名人、まあ、今回じゃ名人という形でね、まあ、呼ばせてもらいますけど、うんうん、その名人がね、あの、一時期その、しるしるみしるでしたっけ？
そうです、ね。
なんか番組でね、
はい、
あの、実際取り上げられまして、まあ、そういう風景が映ったわけですけど、まあ、これ熊谷のね、方であればね、一発でわかるようなね、
そうですね。
本当あの、熊谷大橋のね、ちょっと脇あたり、はい、あの辺の、まあ、この風景がこう映ったわけですよ。
はい。
で、まあ、実際にその熊谷っていうのは、その水切り名人が、まあ、世界、まあ、日本のチャンピオンがいて、
はい、
まあ、それの、まあ、聖地だと。
そうですね。
っていう、まあ、場所でもあるわけですよね。はい、
そうですね。
名人。これ名人つながりでね、もう一人名人。まあ、達人がいいじゃないですか。
はい。
ね。
そうですね。あれ、縄跳び日本一という。
そうですね。
あ、世界一だ。
もう世界ですね。
世界一。世界一って言っても、5種目ぐらいだと思うんですよね。
はい。
確か。
そうですね。
縄跳び界で、そんなを知らぬものは、潜りだみたいな人がね。鈴木プロ
。これはもう本当に、僕らはね、まさにダイレクトにその影響を受けた世代なんで、
そうですね、
まあ、僕らの世代だと、もう鈴木プロが作った、まあ、鈴木ケース式ロープ、
はい。
ね。黄色いちょっと重たいロープ。
そうですね、
これがね、痛くてね。
はい、
ねえ。
本気の、
本気で痛い、あれは。
本気のあの、
プロ仕様だからね。
プロのために作られた、あの、素材がもう、
ねえ。
硬い。
硬い。
あの、糸とかじゃないみたいな。もう。
ね、100円、200円のね、あのビニールのね、あれじゃなくてね。
はい、もう、切ろうとしても切れないみたいな。そのぐらいあの素材を使ってるんで。
まあ実際あの形状であればね、はい、あの硬さであればね、その、うん、その道の筋の下で、ね、非常にまあ喜ばれるぐらいの、ね、痛みがあるものですよね。
どうしても硬い木ですね。
本当にね、
はい。
まあそういう、まあいろんな文化があるわけですよ。
はい、
ね、で、まあ時代はね、こうアナログからまあデジタルに変わって、
はい、
まあいろんなまあ変化起きましたけど、やっぱね、ちょっと忘れてほしくないのはね、まあ熊谷っていうのはね、これもね、ちょっとだいぶ前の話っていうか、その、記録になってしまうんですけど、実は日本で一番、
はい、
まあ、個人事業主が多い都市でもあると。はい、
そうですね。
ね、それは何を意味するかというと、はい、やっぱりその自分で何かを成したい。
はい、パイオニア多い。
パイオニア多いです。で、これまあ繋がってくるわけですよね。まあそういう、いろんなね、先輩方、先人がね、結構パイオニアがたくさんいるわけですよね。
はい、そうですね。パイオニアっていうと、どれから先に言えばいいか、まあ、ね、一番有名なのはダンプ松本さんです。
まあそうですね。
悪役女子レスラーっていう
のを、まあ、キールっていうものをね、
あの確立した人っていうのは、うん、ダンプ松本さん、
うん、
ですよね。
そうですね。
で、あとは、パイロットインキの創業者
の。もう、ね、熊谷なんですよね。
はい。もう、そうですし。あと何ですかね。あの、大食いで、一番、初めに、その、有名になった、というか、何ですかね。チャンピオンとして、みんなに認知された人っていうのが、
フードファイターのね。
フードファイターの、熊谷の人ですね。
ね、これも名前をちょっとね、
はい、
もう、忘れてしまったんですけどね。忘れてしまったというか、ちょっと今、思い出せなくて。
そうですね。
まあ、こちらの情報に関してはね、すべて、
そうですね。
熊谷 FM.com の方でも、
はい、
まあ、そのレコードの方で、
しっかり
出てるんだよね。
ちゃんと調べれば。
はい。
ね、
まあ、そういうことはね、結構面白い。はい、まあ、熱い人が集まる、
ね、
まあ、面白いその、都市だということですよね。
はい。
ね、そういうことが本当にわかります。
はい。
ね。なんでね、まあ僕らもこう久しぶりに、まあこうして、今、番組をね、やってるわけですけど。
そうですね。
だいぶでもね、
はい、
今日もお互いね、このいでたちがね、
そうですね。暑いぞっていう。
暑いぞっていう。山下清さんの格好ですよね。
暑いのか暑いんだよみたいな。そうですね。
お互い今日ね、タンクトップ。
タンクトップ。
僕は白のタンクトップで、はい、あなたもなんかちょっとおしゃれなね、ボーダー柄のね。
ボーダー柄の。
ボーダー柄のタンクトップに、ね。
やっぱね、熊谷ね、秋、冬にね、変わる季節でも暑いですからね。
まあね、本当にね。でもね、そんなタンクトップして歩いてたらね、おにぎりもらえないですね。
う
ん、僕みたいにこう真っ黒で行かないと。
ね、
本当にね、おにぎりが大好きなね。
そうですね。
そんな山下清さんも実はあの熊谷にも来たわけですよ。
はい。
ね、八木屋敷。
あ、そうですね。
で、実際来たんですよ。
はい。
で、そんな八木屋さんもね、なんと来年で。
あと3年後です、
ね。3年後ですか。
はい。今年なんか117年。
はい。
で、あと3年も経てば120周年って言ってます
よ
ね。
すごいっすね。
はい。
120周年。
はい。もう100年ももう、遠いに越してる。
ねえ、はい。センチリ超えですか、これ。
はい。もう、世紀をまたいでね。そうそう。頑張っていこうみたいな。
まあそうなんですよね。
またね、どんどん変わって、やりやしもね、実は、大昔はあれですよ。
はい。
あの有名なバンドが練習の場所に使ってたっていう。
どうですか？
あれですね。やりやしの近くに、ライブハウスっていうか、があって。
はい。
ライブハウスっていうんですよね。まあ練習、バンドが練習してて、ライブもできるみたいな空間があって、
はい、
でそこでやってたバンドっていうのが何を書くとスターダストデビュー。
スターダストデビュー。
今でもそのライブでは、まあ、トップ、日本のトップクラスのバンドですけどね。
あ、そうなんですか。
うん、
やっぱね、いろんな歴史がありますね。
はい、すごいですよ。
ねえ、
ね、
本当に
いくらでもまあなんか熊谷っていうかね、出てきますよね。
まあ本当にね、ちょっと面白い年なんでね、
はい、
もう少しね、皆さんちょっといろんな、まあ見方でね、
そうですね、
まあ熊谷ちょっと見てもらったらいいんじゃないかなって、はい、思います。
そうそうね、最後にね、新しい情報もね、新しいというか、
はい、
新しく発見してきました
ね、はい、
情報もね、一つに入れといて、
はい、
方がいいかなみたいな。
どんな情報ですか？
はい、あれです。実はですね、
はい、
日本の初めて民放で、はい、まあ、テレビ局が開局したのが、
はい、
日本テレビなんです
けど。日本テレビ、はい。
日本テレビで一番最初の開局日に放送した CM っていうの
は、はい、はい。CM ありますね。
民放です。
はい。
で、その CM が、日本初の CM っていうのがあるんですよ。
はい。
でもそれが、今は、セイコーっていう、時計の、セイコー社の CM が、日本初の CM って言われてて、映像も残ってるんですけど、テレビ CM ですね。
はい。
でも、本当は、熊谷の企業が日本初の CM を、日本初のテレビ CM を純粋に作ってた。作ってたというか、出稿してたというか、熊谷企業が出してた CM が、
実は、
日本初の
CM。初だったっていうね。今、これちょうどね、今これに関してね、
はい、
チャーシューさんがね、必死に今情報を集めてね、
はい、
今それを精査してるわけですけど、でもそれ可能性が高いわけですよね。
そうですね。基本的には、その映像も残ってる可能性もあるんですけど、
はい、
ほとんど、まあ、90%ないんじゃないかって言われてて、で、なんで、そういう日本初の CM ですって成功者じゃないですよって言えるのかっていうと、
はい、
これはですね、日本、テレビ CM っていうのは本来広告宣伝のためにあるんですよ。
うん、
なので、純粋にやるとすると商品か企業の宣伝のための映像じゃないと本当のテレビ CM とは言わないんですね。
はい、
でも、成功者の CM って時報なんですよね。
うん、
時計が出てきて、何時ですよって教えるための映像なんですよ。
うん、
で、だから純粋なテレビ CM って言うと、あれは実は違うんです。
うん、
っていうことをテレビ CM の、CM の関係者とか、CM マニアたちは言うわけですよね。
はい。
だから、本来は本当のテレビ、日本初のテレビ CM は何なんだって言ったときに、4つぐらい候補があって、
はい。
で、それも日本テレビ全部 放送されたものなんですけど、で、そのうちの一つが、メヌマポマードっていう。
メヌマポマード、
はい。
これはポマードっていうことは整髪料ですか？
はい。整髪料です。
整髪料。
で、国産の整髪料を、最初に作った
会社。そういう会社がある。
会社が、メヌマにあるんですよ。
メヌマポマード。メヌマに、
今でも、まだ今、ちょっと調査中なんですけど、
はい、
今でも、存在している可能性がある会社で、で、メヌマポマード、ポマードを作っている会社なんですね。
はい。
いわゆる、大昔で言うと、ロカビリとか、の人たちが、髪を直すために、日本で初めて有名になった整髪料ですよね。
あ、その流れでじゃあ今回ですかね、そのチャーシューさんのちょっと髪型みたいなのちょっと気づいたんですけどね。はい、今日がっつりね、ポマードで固めて、前がね、このタコ八郎みたいにプレッてこう出てるわけですよ。
そうですね。
これはやっぱ、それを意識してたの、はい、
そうですね。しっかりね。
これどっちですか、そのタコ八郎なのか、うん、柴田恭兵なのか、危ない、まあ両方ともね、どっちもちょっと危ない側ですけど、
そうですね。
どっち側で、
どっちから
決めてきたんですか。
そう、これはあれですね、中国人ですね。
あ、中国人だよ。
千代の富士。
あ、千代
の富士。千代の富士ながらで。はい。
力士。
力士ながら。
今日力士系で
来てますね。体型がそうだよね。まあ、そういうこと
ね。
で、メヌマポマード。
ポマード。はい。
熊谷のメヌマにある、日本で初めて整髪料を、日本国産の近代的な整髪料を作った会社ですよね。
これは、じゃあすごいんじゃないですか。
はい。
なんか初めて昔のその広告とか、そういうものを見ると、ジンタンとかあるじゃないですか。
はい。
ああいう感覚の、じゃあもうポマードみたいなのがあったわけですね。そういう
映像が残ってるはずなんですけど、
それが
残ってない可能性が高い。99
で。でも、できればなんとかね、
はい、
発掘して、
そうですね。
まあ、目の前にあるってことはね、目の前に、まあ今はもし仮にね、ないとしても、はい、何かしらのまあ手がかりあると思うんで、
そうですね、
まあ会社の名残とかね、
はい、
今それね、一生懸命ね、
そうですね。
この千代の富士さんもね、
はい、
今、四国んで、
そうですね。ぜひ、ね、皆さんにね、ポマードをね、使っていただきたいです
ね。もう一回ね、
うん、
ポマードという文化をね、
はい。そういう、ポマードは。
そっか、ね、うん。ポマードね、確かにね、はい、でも、まだあれかな、僕ら世代の時はね、その、やんちゃなね、世代だったんで、はい、まあ、ビーバップ的なね、流れもちょっとあった中で、はい、がっつりね、まあ、リーゼントやら、
そうですね。
片側だけがっつり上げてね、
はい、
半分下ろすみたいなね。
そうですね。
チェッカルズみたいなね。
はい、チェッカルズ。
うん、チェッカルズ。
チェッカルズ。ね。
チェッカルズじゃないですからね、はい、僕らはね、チェッカルズですからね。
そうですね。チェッカルズ。
僕らやっぱトンネル世代なんだよね。
ワンナイト地獄ですからね。
チェッカルズのね、
そういう時代で生きて。ヒデユーって言われたら、
うん、
必ずスリッパに叩かなくちゃいけない
ね。そういう時代生きてきて、はい、今じゃね、スリッパで叩いたら大変になりますからね。
とんでもないことになりますよね。DV だ、DV だ、ね。
ね、まあ、卵になりすぎてね、
本当にね、
まあ、いろんな部分で、その、良くなったこともあったし、
はい、
まあ、でも逆にね、やっぱその、なんつうかね、免疫力というかね、いろんなものに対してのね、やっぱそういう抵抗力ってものがね、ちょっとね、非常に薄れていってきてしまったんではないかなっていうふうにね、
はい、
感じたりもするんですけど。
そうですね。
ね、なんか、最近の子はね、はい、なんか足も長いし、背も高いし、
はい、
で顔もちっちゃいし、はい、なんかかっこいいしね、はい。なんかね、なんかどうですか、はい、そういう青年たちを見て。まあ、すごいなと思うけどね、欧米化になってね。
そうですね。
逆にね、はい、今いるね、あなたとかも本当に三等身半ぐらいじゃないですか。
そうですね。二等身、三等身。
二等身、三等身ぐらいですよね。五個ぐらい頭足りないぞ、ぐらいのね、隣は今やね、
はい、
若者たちはこんなに負けを伸ばしてしまって。
ね、
まあでもね、なんかね、二等身、三等身ぐらいのね、やつのがね、なんかガツガツって僕は好きなんですけどね。
そうですね。低重心の方がね、
うん、
安定しますから
ね。そうですね。やっぱ重心はね、低く構えた方がいいんで。
で
高ければ高いほどね、倒れやすいしね。
しかも、うん、お金がかかるんですよ。高ければ高いほど。家の天井も高くしなくちゃいけないし。
確かにね。はい、そう考えると非常にこう燃費がいいよな。
コスト力で言えばね、そっちの方がいいし、腰も悪くならないし。
天井低くしちゃっても大丈夫ですよね。三等身半ぐらいだったらね。
みんな頭当たってるじゃないですか、最近の子。
そうですね、
大体ね。
三等身半。
はい、うん。
なんかガツガツでいいっすよね。
そんなもんね。
三等身半でなんかこうね。
はい。
つなげ方法で。
そうですね。つなげ方法で。肩毛
を持ってますね。ワイドですよね。
はい。
あのね、何ゲームか、
坂本龍馬以来の背中みたいな。
何毛って言えばいいんですか、肩毛。
肩毛ですね。
肩毛、背中。
肩毛、背中。
胸毛は
胸毛も。
胸毛も。
ジャランズーマン。
結構、全部繋がってきてるんだよ。今一つの毛として、
はい、
ね、何かこう、ね、一つの生命体ができそうな感じですね。うん、
九州人ですからね。
いいですね。まあでもなんか、僕はガツガツ好きですね、そういう。
本当ね。
そういうところがね。
揃うっていうね。うん、ものがね、難しいですね。
まあでも、パッと見でね、
うん、
まあ見れば、ああ、現代っ子か、現代っ子じゃないかっていうかね、
そうですね。
平成生まれか、昭和かっていうのがね、はい、やっぱ一目瞭然でちょっと分かるよね、
はい。
やっぱそんな時代なんで。
そ
うん、まあ、二等身半、まあ三等身で、まあ背投げ棒棒だったら、ほぼね、昭和なんだよね。
そうですね。
そういう。そんな平成見たことないですね、そういえばね。
はい、平成。
平成はだって、ね、平成そんな毛生えてなくないですか、はい、どうですか
毛生えない。逆に言うと、もう ほとんど、今、女の子みたいな、女の子みたいなとか、女の子の格好して女の子だと思われてる男の子とかいますからね。
まあそうですね。
男に対、男の娘って書いて、男の子、ね、
男
女装社会になってます
。確かにね、今なんかそういうのがね、
流行ってます。
なぜか本当に。
風俗でもありますから
ね。ねえ。
はい。
今すごい、あれですよね。なんか
本当に気づかなかったね。ナンパしてますからね、うん、
だってね、男がやっぱりそのね、昔というかね、やっぱ銭湯に行ったらね、
うん、
堂々とやっぱりその羽織巻かずに、
そうですね、
ね、入るわけじゃないですか、
はい、
でもなんかね、こうタオルを巻いて最悪、しかも乳首すらちょっとこう、なんていうか、
そうですね、
この隠すぐらいがね、うん、なんかそんなやっぱメンズが増えてきちゃったんで、うん、そんなんじゃダメです、
ね、そうですね、
そんなんじゃ、うん、まあダメですけどね、そんなんじゃね、本当に世紀末が来た時にね、
うん、
2000X 年もう過ぎてしまいましたけど、
はい、もう悲観にやられちゃいました、
いや本当本当本当にね。
なんでみんな世紀末になるともう機械にしようとするん
だ。いやでもね、僕も最近も機械にしたんですよ。ね、最近結構その世紀末仕様になってきて、やっぱ来たるべきね、そういう事態に備えてね、もう僕はいつでもね、行ける準備してるんですけど。
なんだね。
ね、でもよく見たらあなたもなんか不動みたいな感じです
ね。不動かハート様みたいな。
ね、ハートですね。ハートって分かんないから、ね、見てもらえばすぐ分かるんです
よ、ね、ハート様って入れれば分かりますよ、ね、
ハート様、
ハート様、
ハート様のね、毛が生えてない
毛
がね、
はい、
まあどちらかというとそうですね、結構ね、歌声が声高めで歌いますからね、
そうですね、なんだね、
まあそういうところでね、まあいろんな時代の流れありますけど、まあ僕らはね、あくまでもちょっとまあアナログ思考で、
そうですね、
二等身半で、
はい、
背投げ棒棒でね、これからもちょっとね、頑張っていきたいと思いますんで、はい、ね、これ脱毛しないですよね。
そうですね、脱毛しないです。ね、
これ最終的に本当、全部、
はい、
全部の毛になるわけですよ、ね。一つになるわけです
よ、ね。全てね、ぐるっと回してね。
二等身半がだってこれ全部毛が繋がって、一つの顔だけになるんですよね、毛。
毛玉になるんです、毛。毛を、顔もあるから。うん、毛なん
だって顔だってね、
はい、
だってこれまんまどの辺までいきますそれは。
何もしなかったらここの、目の下まで。
本当に
いきますよ、
サンタクロースのぐらいな感じになりますよね。
はい、って言って、本当ね、一つの毛玉になろうと思えばなりますよ。
そうっすね。
整髪量というか、毛生えたよね、体に入れたね。
それがでもね、なんか、 新たな新人類、まあミュータントというかね、まあ時代に逆行してね、なんかそういうところはね、なんとかやっていきたいですね。
そうですね。怪我あればね、変な、ね、薬とかね、ウイルスが来てもね、気で止めてくれますから、まず。
まあ、今ね、本当に世界的にすごいエブラ、大流行してるじゃないですか。
そうですね。
じゃあ、毛で。
毛で、なんとか、手で触ってもね、毛があればね、毛の時点で止められるから、手を洗えばいいわけ。
そうね。
怖いんです
よ。怖いっすね。
エブラね、デング。
本当ですよね、最近だってね、本当は、デング、ね、代々木公園でね、
そうですね。そ
のデング熱っていうね、なんかもう本当に、今、ボーダーレスですね、ある意味ね。本当にもうそういうすべ、なんかいろんなもので、
そうですね。
こっち関係でやっぱその国境を越えてしまってね。
はい。
うん。
手垢防球群もね、まだ増えてますしね。どんどんね、いろんなものが入ってきてね。うん。ボーダーレス。ボーダーレス社会。
ね。
はい。
そうですか。じゃあ、
はい。
そんな社会にね、じゃあ僕らは二等身半で。
はい。
まあ、毛生やして、
ね、
まあ、なんとかちょっと抵抗していきたいと思いますのでね。
はい、
で皆さんもね、
はい、
まあ、綺麗にするのはね、いいかもしれないですけどね。でも、そもそも毛っていうのはね、そのデリケートな部分を守るための毛であって、
そうですね。
それは取っちゃいけませんよね。
はい。
取っちゃいけません。敏感ですっていう、その認定してるわけですからね、体的にね。はい、
そうですね。
結構あなたそう考えると、敏感なんですね、いろんなところがね。
はい、あ、すごいですね。
敏感な部分がそれ、うん、敵から丸見えじゃないですか。
そうですね。本当にね。
ねえ。
どうなるんですか。
結構、敏感な、うん、結構やっぱ感じやすいんですか。
敏感、そんなことないですね。そんなに、そんなになんか、どんなもんじゃない
ですか。ねえ。
そんなもんじゃない。
そんなもんじゃないですか。
そんなもんじゃないですか。
そうなんです。裏を返すと、ね、毛だらけの男っていうのはね、すごく敏感な男なんでね。だから逆にやっぱそのデリケートな形でね、
はい、
ちょっと接してもらったらいいかなっていうふうに ね、 うね、思います、本当にね。
はい、
うん、まあ、そういう感じでね、
はい、
まあ、久しぶりのね、まあ、番組だったわけですけど、
はい、
まあでも僕らにしたらね、そこまでその期間が空いたっていう感覚もなくて、まあこれ、まあ宇宙規模で考えたらね、本当に大した時間ではないのでね、
はい、
また、こう不定期で、
はい、
まあどんどんね、まあ熊谷の魅力と、まあチャージさんのね、その敏感な部分のね、はい、まあ発育報告も踏まえてね、
そうですね、
まあちょっとお届けしたいと思いますんで、
はい、
どうでしょうか。
そういうことで、よろしくお願いします。
そうですか。
はい。
じゃあね、もう縁も、たけないではございますがね、そんな楽しい時間もちょっと残りますかになってしまったんでね。
はい。
最後にね、背中コケグモさんにね、一発ね、パシッと、まあ、糸でもちょっと吹いてもらってね、
はい、
終わりにしたいと思います。ありがとうございます。ピ
ー、はい、
よっ。はい、大丈夫、大して糸も出ず。
はい。
何もその、
あんまりね、もう、つかみずみたいな。もね、晴れるみたいな、
晴れることなく、まあ残念な形になってしまいました、
ね。はい。
まあそんな感じでね、まあこれからも、熊谷 FM もね、よろしくお願いします。詳しい情報はね、まあ熊谷 FM.com の方でね、まあ紹介したまあ偉人たちのね、記録だとか、そういうものがたくさんちょっと詰まってるんで、まあこの新しい情報がね、いいっていうわけではなくて、やっぱりその。昔あるね、その、いろんな記録だとか、いいものっていうのをね、ことがやっぱ一番僕らにとって、誇れるものだし、いいものだと思いますんでね、新しいものを見ず、やっぱり古きを知って、まあ、今を知るというかね、
そうですね。
なんかそういう部分の、
はい、繋がってますから、ま
あ。そうなんですよね。
今
ね。まあそこをちょっと僕ら、大事にしていきたいと思いますんでね、
はい、
これからも、よろしくお願いします。では、今回お相手は、DJ 太郎と、
チャンス流しました。
ありがとうございました。